戸南ロータリークラブリポート。この時間は戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、毎週この時間は戸南ロータリークラブの活動状況をお伝えしておりますが、今週は国際奉仕委員会から石井委員長にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ロータリークラブの中には5つの奉仕部門、5大奉仕部門があると言われていますけれども、まずその5大奉仕は何を指しているのかをちょっとご紹介いただきましょうか。
はい、わかりました。ロータリーの5大奉仕部門というものですけれども、第1はクラブ奉仕というものがございます、はい、第2には職業奉仕、第3には社会奉仕で、第4に国際奉仕、最後第5番目に青少年奉仕というものがございます。
なるほど。そうするとまず自分のクラブに奉仕をしなさい、はい、そしてその次は自分の職業を通して奉仕しなさい、はい、そして3つ目が自分が住んでいる地域に奉仕をしましょう、はい、で4番目が国際的に奉仕をして、そして5番目に若者たちを支援していく奉仕をしましょう、
はい、
すごく大きな奉仕
ですね。壮大な目標に向かって進んでるかなって感じですね。
そうですね、はい、でその中で、まあ、4番目に位置づけられている国際奉仕なんですが、はい、もう少しここを具体的に紹介していただけるとしたら、どういうことをやっている、はい、ということになるんでしょうか。
はい、簡単に申しますと、ロータリアンってロータリーのメンバーがですね、
はい、
国際理解、親善、平和を推進するために実施する数多くのプログラムや活動を含むものでございます、
はい、
またその中で国際奉仕プロジェクトっていうのは、発展途上国の人道的ニーズを満たすことを目的として、また異なる国や文化の人々に対する認識を養うことを目的としてございます。
あ、なるほど、はい、よくポリオワクチンを、
はい、
子どもたちに投与できるように協力しましょうとか、はい、いろんな活動を通して今まで恐れられていた病気が一つずつでも減ってきている、
はい、
まあ、これはロータリーの力が大きいと大きな評価を受けていたりすることがありますけども、はいはい、そういう、こう国際的にみんなで力を出し合って、いい方向にこの地球全体を持っていきましょうと、
はい、そうですね、
それこそ大きな目標、目的ですよね。
そうですね、もう一つ一つの国だけの考え方ではなくて、うん、もう地球全部がもう友達っていう、うん、そういう感覚でいられたらいいなと。
そうですね、なんかこうやって国際的にみんなが仲良くしましょうっていう活動がある一方で、はいはい、戦争が続いていることを考えると、なんかちょっと割り切れないものを感じたりはするんですけれども、
はい、
もう少しこう小さな視点で今度はちょっと伺いたいと思うんですが、
はい、
国際奉仕ってすごく壮大なものなんだという中で、
はい、
それぞれのクラブがじゃあどういう活動をしているかということになると、はい、自分たちの身の丈に合った活動をそれぞれがしていると思うんですけれども、
はい、
そうですね、我が水戸南ロータリークラブは具体的にはどんなことをしているのか、
はい、
ご紹介いただきましょうか、
はい、まあ、実際に実例でございますけれども、ですね、中古消防自動車をタイに送る、そういったプロジェクトが一つございます。また、二つ目ですけれども、浄水器をやっぱりタイでございますけれども贈呈するプロジェクトを行ってございます。また、救急車、中古の救急車をですね、フィリピン国に送るという、そういったことをやってございます。またさらにですね、もっとちっちゃなところでいきますと、フィリピンの恵まれない子どもに対して、援助の寄付をさせていただいて、実際今日お持ちさせていただいてますけれども、非常に可愛いで、メリークリスマスの、クリスマスカードをですね、クラブの方に送ってもらったりとかしてございます。
鉛筆書きですけれども、しっかりした字で、
はい、そうですね、
はい、ね、メリークリスマスどうもありがとうって書いてあるカードが寄せられて、
はいはい、こういったですね、いろんな活動の中でも子どもたちに対しての 笑顔を もらえるようなですね、そんな活動をさせていただいているというのが一番の活動かなと思ってございま す,
そうです、ね。
フィリピンで暮らす子どもたちに温かい支援をするということで、金銭的な支援をさせていただいているということが事実でございます。
でこれは水戸南ロータリークラブだけじゃなくて、他のクラブもそれぞれに行っているということですよね。
は
い、
日本のロータリークラブ、これは東京地区のロータリークラブが中心となってファンドを立ち上げまして、子どもたちへの、フィリピンに暮らす子どもたちへの寄付活動を行うと、そこに我々水戸南ロータリークラブも参加させていただいているということでございます。はい、
一人でも救うことができたら、その輪が大きくなっていくでしょうから、
そうですね、
すごく意義のあることですよね。
は
い、
もうこれはずっとですね、継続して、この子どものお名前がですね、お子さんのお名前がエンジェル・クアル・テロスさんっていうお子さんなんですけども、うん、この子をですね、ずっと大きくなるまで援助していきたいなというふうに考えてございます。
このお子さんって今いくつぐらいなんでしょうか。
ですね、この子はですね、まだ小学校の低学年の子でございます。
じゃあまだ小さいんだ。
はい、そうなんです。
それにしてはすごくしっかりした字を書くのでびっくりしましたけども、
はいはい、そうです、
はい。でそれ以外にも、まずタイに、中古の消防自動車を送っているということですが、はいはい、タイだけに送っているというのは何かあるんですか。
ですね、まず私ども水戸南ロータリークラブとですね、が所属している茨城県の地域がございます。この茨城の地域とタイの地区バンコクの地区ですけれども、ここはお互いに友好地区としての、うん、交流をさせていただいてございますと。でその中で、水戸南クラブが中心となり、で、先方のバンコクの方のパツヌアンロータリークラブさんとの提携をさせていただきながら、タイの田舎の方の消防自動車がないような山奥なんですけれども、そういったところに消防自動車を送らせていただいて有効活用していただくという、うん、活動をさせていただいてます。
この消防自動車って、はい、やっぱり毎年毎年出てくるもんじゃないか
と、ね、はい、
思うんですけれども、はいはい、大体今までに何台ぐらいを送られたのか、
はい、
今後送る予定になっている消防自動車は何台ぐらいあるのか、はい、という数字的なところはどうでしょうか。
はい、ですね、これもう実際に送った実績でいきますと15台を超える数を送らせていただいてます。で毎年のように1台とか2台とかという数で、今お話がありましたようにですね、いつも決まった数が中古消防自動車として消防本部の方からいただけるわけではございませんので、ある年とない年とってありますけれども、その定期的に更新をするタイミングを見計らいまして、例えば水戸の消防本部の方であったり、日立の消防本部の方であったり、そういう更新のタイミングに持っていただけるということで、行ってございます。
常に声かけしてないと。
そうでございます。それが一番大変な仕事なのかなと思ってますけれども。
そうですね、
仕込むという言い方をしてますけれども、
で実際に消防自動車を送られた、はいはい、タイの地域の方々はどんな感想を持ってらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、昨年の7月でございますけれども、私も実際に、現地に飛びまして、現地というのはですね、バンコク、タイのバンコクからですね、北に向かって350キロほど北に向かって
遠い、
まあこれは大変遠いところでございましたけれども、その地域に、消防自動車を2台送ってまいりました。1日で送りに行ったんですけども、走行距離が約700キロにかかりましたけども、
ね、
まあ、ちょうどその時に現地のロータリークラブの方、この方が市議会議員の方でございましたけども、お礼のスピーチの中でこういうことをおっしゃってました。消防自動車は、私どもは、待ちに待った消防自動車が本当にようやく届きました。で手を挙げてから4年ほどかかったと。でも本当に 消防自動車が届き目の前に今日来てます。でもう一つ、日本人のロータリアンの方がこの田舎の方まで来てくれてると、そういうふうにしてお話をさせていただき、お話を伺いました。彼女は 目に涙を浮かべながらですね、本当にこの活動は世界的なもので、ロータリーの活動をやっててよかったと、どんどん続けていきたいですね、お互いの国の交流をもっと深めたいというふうにおっしゃってございました。
なんかそうやって涙を流して喜んでくださる姿を見ると、はい、こっちまで胸が熱くなって、
そうですね、
これからも続けようと思いますよね、はい、
私自身もそのように感激しましたので、それをいかにして今度茨城に帰ってきてですね、お伝えをしなきゃならないかなというふうに考えてございます。
あと浄水器なんですが、はいはい、まあ、日本人の私たちは蛇口をひねると美味しい水が出てきて、それが当たり前と思っていますが、東南アジアではなかなかきれいな水が取り出せない、はい、ましてや直接飲むことなんてまず無理、そういうところで浄水器を送る活動をしている、はい、ということはものすごく意義のあることですね、
はい、ちょっと説明させていただきますとですね、お水がないがために、普段は雨水を溜めてる、そうでございます。で、小学校に本当だったら行ってなきゃいけない子どもたちがですね、お水を汲まなきゃならない、水汲みをするために片道1時間2時間かけて行くとかですね、そういったことをやるがために学校に行って勉強することができないっていうような現実がございました。で、その場所に我々は行ってきましたけれども、本当に、蛇口をひねって水が飲めるとにっこりしてですね、本当にありがとうっていうキラキラこう輝いた子供の目でですね、ありがとう、サンキューって言ってくれるこの子供たちの笑顔を見て癒されてしまい、またそういう活動に邁進していかなきゃと、お役に立てることを少しでもやっていきたいなというふうに感じたところでございます。
なんかそのいろんなお話を伺ってくると、はい、ロータリーのことをなかなかこう見えてない部分が多いから知らないっていう方も多いんですが、
はい、
実はできる範囲でですけれども精一杯、国際的にもそれから地域にも貢献しているのがロータリークラブの活動なんだということを、はいはい、ぜひご理解いただけるといいですね。
そうですね、本当にそういうふうな活動ですね、なかなか我々は宣伝が下手でですね、こういう活動をやってたっていうことをですね、伝えることの下手さをよく実感するわけなんですけども、まあこういう、放送を通してですね、地域の皆様方に、理解していただくチャンスをいただいて本当にありがとうございます。
こちらこそ、ますますこれから頑張っていきましょうね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は国際奉仕委員会から石井委員長にお越しいただいてお話を伺いました。水戸南ロータリークラブリポート。この番組は水戸南ロータリークラブがお送りしました。